最初にこの第3四半期決算を総括させていただきたいと思います。まず四輪車の世界販売でございますけど、第3四半期決算としましては212万台ということで過去最高ということになりました。連結の業績につきましても、インド、パキスタン、それから欧州等での四輪車の販売増加がございまして、各利益で第3四半期としましては、これも過去最高ということになりました。下の方に書いてございます通期の業績予想につきましては、この第3四半期の実績を踏まえまして、販売台数、為替見通し等を関しまして修正いたしましたが、基本的に売上高、営業利益、経常利益は据え置きとしております。なお、一番最後の親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、来年度の法人税率引き下げ、これがまあ国会に法案が上程されておりますが、まあ、これが通るという前提のもとで、その繰延税金資産取り崩しを反映させていただきまして、50億円、下方修正をいたしている点が修正点でございます。ページ3、具体的な売上高、利益の各数字はご覧の通りでございます。売上高につきましては2兆3556億円、4期連続の増収でございます。それから営業利益、経常利益につきましても、それぞれ4期連続の増益ということになっております。ページ4、連結売上高でございます。一番、右の合計欄の一番見かけの一番下のところのが総トータルの2兆3556億円でございますが、前期比2126億円の増加になっています。内訳がその上の方に国内系とか海外系と書いてございますけれども、国内の売上高の方は、軽自動車税の増税の影響ですとか、OEM の売上の減少などによりまして7535億円、前年同期比203億円減少でございます。他方、海外売上高の方はインドでの四輪車の売上増加等がございまして、1兆6000トンで21億円、前年同期比2329億円の増加となっております。次にページ5でございます。営業利益でございますが、青い部分の、経費増、諸経費とか、減価償却費、研究開発費が増加した一方で、売上増、減価低減、為替、差益等によりまして、前年同期に比べましてトータル相殺して、110億円の増加ということで、1462億円という形になりました。6ページ目、為替レートのはご覧の通りでございます。これ見ていただきますと、ユーロのところと、まあ、タイバーツはちょっとありますけど、ユーロが現役要金となりましたけど、インドルピーで92億円、ドルで、米ドルで42億円、まあ、トータルプラスマイナスしまして82億円の為替影響、為替差益が計上させていただいております。7ページ目、設備投資1160億、減価償却費1193億、現金開発962億円、それからその下の有利子負債残高5900億円というふうになってございます。ページ8、キャッシュフローでございますけれども、これは昨年の9月に実施いたしました自己株式の取得4605億円等によりまして、機種から4652億円の資金が減少ということになっております。昨年の9月末で、このキャッシュ残高が2771億円まで減少いたしましたが、 その後銀行借り入れを実施いたしまして、12月末では4671億円とこの右に書いてある残高に至っておるところでございます。次にページ9、連結の事業別業績でございます。まず左側の二輪事業でございます。これそれぞれ上が売上高、下側の青い部分が営業利益というふうに区分けしてございますが、二輪事業の売上高は欧州やインドで増加いたしましたが、やはりインドネシアでの減少が響きまして、トータル1729億円、前年同期に比べて70億円減少となっております。営業利益の方は、前年同期の営業損失は50億円でしたが、今回はこれに品質関連費用の増加が伴いまして営業損失が101億円ということになっております。四輪車事業のところ真ん中でございますが、国内売上高は、前年同期を下回りましたが、他方で、海外売上がインド、パキスタンなど増加いたしましたので、四輪車事業全体としましては2兆1307億円、2137億円の増加となっております。営業利益の方はインドでの増益などによりまして1464億円と、前年同期比127億円の増加となっております。一番右の特機と船外機中心とした事業でございますが、こちらの売上高は米国での船外機の売上増加等が相当しまして増収増益ということになりました。なおこの右2つの四輪車事業と特機等事業につきましては、第3四半期としましては、過去最高の営業利益というふうになっております。次に10ページ目の所在地別業績でございます。ちょっとこれはいつも三国間書いておりますのでごちゃごちゃしているグラフになってて恐縮でございますが、まず日本のところを見ていただきますと、日本の売上高は1兆3264億円と、前年同期に比べて678億円増加となっております。この中から日本を経由する三国間取引を除きますと、452億円の減収というふうになります。下の営業利益は、研究開発費、減価償却費の増加等ございまして598億円と前年同期に比べて347億円の減少となっております。その右、欧州の売上高ですが、こちらの方は新型コンパクト SUV のビターラ、これがおかげさまで販売が軌道に乗ってまいりまして、寄与しておりまして、4000トンで63億円ということで、前年同期に比べて1029億円増加となっております。営業利益も63億円と、前年同期に比べて87億円増加ということで、黒字化するに至っております。その右アジアでございますが、やはり厳しいインドネシアなどで減少しておりますが、他方やはりインド、あるいはパキスタンの四輪車の売上増加等によりまして、1兆1310億円、前年同期に比べて、1987億円増加いたしました。営業利益もインド、パキスタンでの増益などによりまして823億円と前年同期に比べて399億円増加いたしました。このアジアにつきましても売上高、営業利益ともに第3四半期決算としてはこの部分も過去最高ということになっております。それから一番右端のその他でございますけれども、先ほど特記と言いましたアメリカでの船外機の売上が増加要因でございましたけれども、他方で、二輪車のアメリカでの在庫調整の実施ということなども加わりましたので若干の 減収減益ということになりました。11ページ目でございます。連結の子会社の数、持ち分法適用関連会社の数、従業員数はご覧の通りでございます。続きまして、12ページ目、通期予想でございます。通期予想につきましては、冒頭申し上げましたように、この上から4つ目の当期純利益のところをですね、来年度の法人税率引き下げを想定いたしまして、これの繰延税金資産の取り崩しを反映して前回予想から50億円下方修正いたしております。それ以外の売上高、営業利益、経常利益は据え置いておるところでございます。それから、13ページ目の為替レートですが、こちらの方も足元のアジア通貨の下落などを反映いたしまして、記載の通り修正させていただきました。台数関係が14ページ目以降でございます。まず二輪車の生産台数ですが、インドネシア中国での減少によりまして、前年同期に比べて25万3000台減少の114万台というふうになってございます。次のページに販売台数も載せておりますが、これも同様に前年同期に比べて20万2000台減少、114万5000台ということになりました。そのうちアジアでございますが、16ページ目のところの左半分でございますが、アジア21万1000台減少なんですが、やはり大きく減っているのがインドネシアで12万7000台減、中国で7万1000台減というところが響いておるところでございます。次に四輪関係です。17ページ目でございますが、まず生産は、四輪車の生産は、アジアあるいは欧州で増加いたしましたが、他方で日本での減少ございまして、プラスマイナスしますと前年比9000台減少の221万8000台ということになりました。このように日本での生産が減少しておりますけども、ご報告になりますが、他方で私ども小型車の生産は静岡県の相良にございます、相良工場というところで、一手にやっておりますけども、一時リーマンショック以降、稼働率がぐっと下がってたんですけども、ここに来まして、昨年ソリオをですね、湖西から相良に生産を移管したとか、それから先月皆さんにも発表させていただきましたイグニスの生産開始も相良でいたしますので、足元では徐々に稼働率が改善しつつございます。加えて宣伝になって恐縮でございますけど、右のところにご報告事項として、この相良工場で、省エネ対象の資源エネルギー庁長官賞を受賞することができました。これは省エネそのものも評価されましたが、それに伴う安全性ですとか生産性のところの取り組みも合わせて評価ポイントになったということでございますので、引き続きこの点も改善に努めていきたいなと思っておるところでございます。18ページ目が四輪の販売台数でございます。生産同様日本で減少いたしましたが、アジア欧州での増加によりまして、前年同期比8000台増加、212万2000台というふうになりました。日本のとこですが、19ページ目にありますように、ちょうど右のとこに写真のしておりますが、ハスラーにつきましても、マイナーチェンジとかその特別使用車で J スタイルのこれは2ですね、2を出して設定しましたり、ターボ車にも SN チャージを搭載するということで、商品力強化しています。その下、新型アルトのアルトワークスを昨年末に発売を開始しております。この辺で商品力強化に尽力しているところでございますが、 数字の方は、調子が良くなくてですね、軽自動車税増税の影響などが響きまして、販売台数前年同期に比べて11万9000台減少、44万8000台と、いうことになって、おります。まあ、登録者の方はなんとか、前年度をキープしておるというところがこれでわかるかと思いますが、軽自動車の方はやっぱり響いておるところでございます。インド、四輪のインドでございますが、まあ、こちらの方は好調でございまして、前年同期に比べて11万8000台増加の97万2000台に至っております。まあ、あとご報告になりますけど、右の方に書いてございます。昨年末に鈴木モーターグジャラート社の増資約570億円を実施しております。まあ、おかげさまで少数株主の投票でも賛成多数を得ましたので、これに至ったわけでございます。まあ、今のところ計画通り2017年中にグジャラートの新会社新工場がですね、稼働を開始できるように今尽力しているところでございます。それからグラフの中にいくつかプロットさせていただいておりますが、まあ、今インドでもいろいろPM2.5 とか、環境規制がだいぶ厳しくなってきておりますが、昨今での私どものディーゼル車の割合が、まあ、約 30%、それから右下のグラフにありますように燃料価格の推移でございまして、今ガソリンとディーゼルで、これぐらいの差があるということでございますが、まあ、かつて の大幅に下がった頃から比べるとだいぶ差が縮んできているという状況でございます。21ページ目が ASEAN 関係でございます。ASEAN はちょっと苦しい状態が続いておりますが、特にインドネシアがですね、グラフ見ていただくように、減少しておりまして、ASEAN トータルでは、12万3000台ということでございます。まあ、インドネシアも新しい工場が稼働し始めておりますので、稼働率を上げていくためにもですね、まあ、まずはこの商品力強化ということで、まあ、LT 側は割と人気車種なもんですから、ここを手こ入れするために、LT 側の高級モデルということでドレーザーというのを先月1月に追加して発表して商品力を強化したりしてますし、またこのインドネシアの生産の稼働率を上げるためにもですね、インドネシアからの輸出と輸出の車種をこれから増やすというふうなことでですね、まあ、しっかりと工場投資にかかった、投資回収といったところもですね、合わせてやっていかなきゃいかんというふうに思っておりますし、現地調達の強化といったところもですね、急がなきゃいかんというふうに思っているところでございますが、まあ、ASEAN はちょっと今厳しい中で、正念場というところでございます。最後に22ページ目でございますが、生産販売台数の通期予想でございます。これは二輪車四輪車ともに12月に25日に発表させていただきました国内生産の減産、二輪で1万台四輪で3万台の減産発表いたしましたが、それを織り込みましてご覧の通り修正させていただいております。以上で2016年3月期第3四半期決算についての説明をとりあえず私の方からの報告をまずさせていただきました。